2024年、本日は8月の5日です、ね、5日の日曜日、午前の出会いをしたいと思います。本日は、第2コリントの13章から出ていきます。一節。私があなた方のところへ行くのは、コルサンドメです。すべての事実は、2人か3人の証人の口によって確認されるのです。私は二度目の滞在の時に前もっていておいたのですが、こうして離れている今も前から罪を犯している人たちと、他の全ての人たちにあらかじめ言っておきます。今度、説明に行った時には容赦はしません。というですね。結構厳しいことをパウロは言ってるわけですけども、これはちょっと注目すべきような表現があるかなというふうに思います。二人か三人の証人の口によって確認されるんです。突然2人か3人の人が出てくるんですね。で、誰が2人か3人なのか、パウロとあとペトロなのか、ヨハネ、いや、ペトロとヨハネ、これどこにも出てこないけど、誰なのかと思いますよね。これ何なんだか分かりますか？ 2 人か3人の人の口って。これ何を言ってるのかというと、返すのことを言ってるんですよ。今度行くのは3度目ですって言ってるんですけども、これが、パウロは、1回、2回、3回行くことは、これが2人までは3人の証言だというふうに言ってるんです。そうとしか言えませんよね。だから、非常に聖書なりの特殊な表現なんですけども、そうですよね。そうとしか言えないんですよ。ペトロ・ヨハン出てきませんからね。そういうのは違います。で、だから、同じ人であっても、同じ人が入山で行くということは、これは2人か3人の証人の口だということです。そして、皆さんが旧約聖書を読むときに、人が有罪とされるのは、一人の人があいつは泥棒したと言っただけではダメなんですね。でも、二人か三人の人が、確かに、あいつは泥棒したとね、田中さんも見た、吉田さんも見た、そして、その、吉岡さんも見たとか、三人ぐらい、二人か三人ぐらい集まると、これは、有罪になっちゃうんですね。これは聖書独特の方法であります。独特というか、まあ、普通、裁判でもそうですよね。一人の人の証言じゃなくて、二人か三人だと結構、これは有罪になっちゃう可能性がありますね。そういうふうに言います。で、これで言われていることは、だけどその二人か三人の証言ってことに関連して、同じ人が、同じたった一人のパウロは、二回三回行くってことが、これが二人か三人の証言だって言ってですね、繰り返してるってことですけども、で、これは独特の表現であります。で、また、ここで私の理解では、あちこちで、私が何度も繰り返して言ってるように、聖書のいろんなところで、終末のことに関してとか、再臨のことに関して、ポツンポツンといろんな啓示や語りかけがあるんですけども、ここでも、再臨ということに関してのキリストが2回来るということに関しては私は語りかけを感じるんですね。でこれはキリストは1回来たんですけども2000年前に来たんですけども2度目に再臨ってするということに関して の, ある意味では、別の面からのアプローチです。どういう意味なのか。で多くのクリスチャンというのはキリストの再臨について今のキリスト教会で言われているおかしな教理とか、また私に言わせれば、アメリカ由来の、一義の由来の教理によって、根拠のない暗示を持っているんですね。まあ、そう極めつけはもう食べたいように、観覧前研究ですよね。だから、もう、スクリプトクリスチャン大丈夫って、納豆何の根拠だよと思うんですけども、観覧の前上げられるから、っていうことですよね。でも、だから私もそう言って人と非難できないですよ。私も家内だから根拠もなく安心してたクリスチャン時代がありましたからね、以前はね。教会でそう聞きますから、あんまりね、自分の非を避けるわけじゃないんですけども、だからあんまり考えないことなんですけども、でも、しかし、我々が目を開いていくならば、再臨に関してあちこちで神様は語られています。ここも、再臨に関して一つの教えだというふうに思います。これ、キリスト、パウロが2度3度コリントの教会に来て、そして、厳しいことを
2節で言ってますね。2代目の滞在の時に前もって言ったように、こうして離れて今を前から罪を犯している人たちと他の全ての人たちがあらかじめ言っていきます。今度そちらに行った時には容赦はしませんと、もう2度3度目だから今度は容赦しないっていうんですよ。だから再臨っていうことに関しても同じようなニュアンスが来るっていうことですね。エレミアのメッセージって何でも厳しいやと思うかもしれませんけど、何でもあいつが喋ると何でも厳しくなっちゃうなって、そう思われがちょっと恐縮ですけども、そんなふうに私に読めるんですけど、どうでしょうかね。だから2人3人の勝利のくじって言った時に、1回目はまあ許すってことですよね。でパウロも許してますね。1回目2回まあいいだろうって。で2回3回で2人3人の時にはもう全然治る見込みないから容赦しないっていうことですね、パウロが言ってます。だけどパウロはこれはポイントの人たちに言ってるんですけども、でもキリストの再臨もこれ2人3人の証人っていう2度来られますからね、イエスキリストは。だから2人の証人のによるっていうことは言えますよね。そんなにすごい無理やりな意味合いの解釈ではないと思うんですね。だからその時に容赦しないっていうことですよね。この2度目だから今度甘くするって書いてあります？書いてありませんよね。書いてませんよね。2度目だから今度はおまけがありますとか書いてないです。のでそんなもんだというふうに覚えてください。で2回目って厳しいんですよ。サッカーのことをそんなに詳しく知らないんですけども、1回目の反則ってイエローカードかなんかじゃありませんか。で2度目はレッドカードかなんかですよね。ですよね。レッドカードだと退場かなんかですよね。ですよね。厳しいですよね。もうできない、もうね、退場されて人数少なくなっちゃうんですから、だから2度目は容赦しないわけですよね。ですよね。私も2度目容赦しないって府中で見ましたよ。いつだか礼拝に歩いてきたらですね、あれはどこでしたっけ、郵便局の隣の大きな商店何でしたっけ、本局の近くの商店の前のあたりですけどね。まあそこの前のあたりで二度目容赦しない人を見たんですね。それ誰かとお巡りさんなんですけども、話してる内容で大体分かったんですけども、女の人が二人乗りをしてたんですよ。で、中年の人が、さらにもっとちょっと年配の女性を二人で乗ってたんですね。なんだか分かんないですよ。なんで二人乗ってるのか分かんないんですけども。で、お巡りさん怒ってるんですよ。二人の弱い。注意をたった今したじゃないですかって。で注意して、じゃあ気をつけたねって言って、私がこうやって振り返ってみたら、もう二人で乗ってるじゃない。今度は許さないって怒ってます。今度は罰金だよ。なんかチケット切られて、自転車乗ってチケット切られる人って珍しいなと思ったんですけど、あれってどうなんですか、罰金取られてよくわかんないですけどね。お前ら怒ってましたよ。今度は許さないって言って、一回目はまあ、口頭注意だったけど、切符切られてましたよ。罰金取られちゃうんですよね。でも確かにそういう意味ではちょっと厚かましいですね、女性。せめてお前さんが見えなくなってから乗ればいいんだけど、後ろ見たとダメすぐ乗ってちょっとそれバカにしてますよね。まずいかなと思いました。二度目許さないんですね。なのでやっぱり二人三人の証言だから、キリストの再臨の、キリストの再臨の一面です、これは。私はそういうふうに思われます。で、何を言っているのかというと、かつての日に、キリストは一回来られたわけですよ。そして、キリストが来られる時のことに関して、一つは、もう神のために関して、ある意味では学びがあるわけですよね。それは、旧約の神のためにってみんなもう曲がっちゃってるっていうことですね。それに対して、やっぱり、キリストを十字架につけて、その後エルサレムまで神のために裁きが明らかに行われたわけです。そういう前提があるのに2度目、まあこの再臨の時も同じようにこの、キリストの言葉である御言葉を拒否したり、またはその血であるこの聖霊を拒否したりですね、に関しては容赦しないというふうに理解できるんですけど、どうでしょうかね。だから根拠のない、残念ですけども、週末に関しては根拠のない発信がキリスト教会で蔓延しております。で、ほとんど真面目に考えてないよね、教えが多いんですけども、しかし、
聖書を我々が例えを理解したりいろんな謎を理解するっていうのはそうやって教えられるときに我々は助けを受けるんだってことを覚えてください。で明らかに聖書っていうのは主が言われました、あなたたちには奥義を知ることが許されているけども他の人たちはそれ許されてないって言ってるんですけども、聖書って奥義があるんですよ。でこれはこんな風にひょこひょこっと奥義って書かれてる、再臨に関しての奥義って、それを見ることができるならこれは幸いであります。でこんなにメッセージしてもみんなはみんな同じように聞いてもやっぱり理解できない人もいると思うんですね。でも奥義なんですね。だから再臨に関しての奥義っていうのはひょこひょこっと書いてある。で一つの再臨関しての明らかな教えはやっぱりここで分かれているようですように、キリストの再臨ってこれ2人3人の証人のことだって言うんですね。で2度目の時は1度目がはっきり前例があるのに2度目もやっぱり同じように全然意味が正しくないならば容赦しないっていうことですね。だから、やっぱり基本的にはキリストの再臨の時ってそういう意味では我々が理解しなきゃいけないのは不忠実な神に対しての民に対しての神の民に対しての裁きっていう意味合いが私めが、彼ってから語っておりますように明らかにニュアンスあるんですよ。だからやはり歩みをですね正していくことが大きなポイントがあると思います。まあ、何でもかんでもね厳しく悪く悪く言うってそういうメッセンジャーもちょっと困るんですけども、でもそんな風にしか読めないですね。こう確かにパウロはね2度目3度目に関連して今度は容赦しないって言ってますがね、今度はお土産持っていくから優しくしてあげるとそんな書いてないんですね。だからやっぱりそれってパウロはただコリントの人に書いただけなんですけども、でも聖書ってやっぱり神様が書かれたものなんでニュアンスとして語りかけがあるということをですね、ぜひ見ておいていただきたいというふうに思います。そして、こういうのは、あなた方はキリストが私によって語っておられるという証拠を求めているからです。キリストはあなた方に対して弱くなくあなた方の間にあって、強いからです。確かに弱さのゆえに十字架につけられましたが、神の力のゆえに生きておられます。私たちもキリストにあって弱いものですが、あなた方に対する神の力のゆえにキリストと共に生きているのです。あなた方は信仰にあって、立っているかどうか自分自身を試しまた吟味しなさい。そのともあなた方のうちにはイエス・キリストがおられることを自分で認めないのですが、あなた方はそれに不適格であれば別ですということですね。でだから今言ったように冒頭の13章の初めの方で2人3人の証人の口っていうふうにこの章はキリスト再臨に関連したようなことが書かれてるんですね。だからその後の説も、パウロがそう言った人とは限りませんよ。でも御言葉はそんな風になってます。だからキリスト再臨に関連したようなことが書いてる可能性があるかなと思って読んでいいと思うんですけども、それに関連してここで言ってることは一つは五節で言ってることは信仰に立っているかどうか自分自身を試しまた吟味しなさいっていうことであります。で吟味しなさいとわざわざ書いてあることはそのはずだと思っていてもそうでないっていうことがあるんですよね。だから吟味しなさいってことですね。だから我々は、この世に書かれていたらそうなんだ、要するに的確自分はもう全く全然大丈夫と思っていてもそうでない可能性がありますからね。ありますよね、酔っ払ってたりねしてもう全然大丈夫と思うんだけども自分本人はそう思ってるんですけど、歩くと千鳥足でなんかまっすぐ歩けないとかね、でも本人は大丈夫大丈夫とか言ってるんですけどまっすぐ歩いてないそういう人いますよね。それは本人は大丈夫って言ってるわけだって実際は違うってことですね。だからそういう意味で、吟味ということが大事であります。でここで言ってる、
五節の真ん中で、あなた方のうちにはイエス・キリストがおられることは自分で認めないのですか、あなた方はそれに不適格であるのです。
日本語の聖書だとちょっと今一つニュアンスが出てこないんですけども、ここではイエス・キリストが我々のうちに存在しているということを言っています。でそのあたりを吟味しろということですよね。本当に聖霊がおられるかということですね。だけどもそこに基本的にはキリストは我々のうちにおられるんですけども、しかし不適格であれば別ですって書いてあるんですけど、不適格ってちょっと日本語がいいかどうか分かんないんですけども、言語の方を見てみたらですね、こう邪悪って書いてあるんですね。邪悪であれば別ですってことですね。だから何を言ってるのかというと、いいですか、コリントの人たちに対してパウロはイエス・キリストは本当はあなた方たちにおられるはずだと言ってるんですね。でもしかしあなた方が邪悪だとこれはまた別の話だと言ってるんですよ。では何を言ってるかというと、邪悪の人にはイエス・キリストは存在してない可能性があるっていうことであります。で、これって大きな問題なんですよ。我々は、我々が、神の前に受け入れられたり、または正しいクリスチャン生活を歩んでいくっていうのは、ひとえに我々の常識とか力とか、または思い、いろいろ正しい判断とかそういうのじゃなくて、ひとえにイエス・キリストは我々のうちに存在してるかいないかなんですよ。キリストが存在していないときに、どんなに知恵があっても知識があっても間違えちゃいます。それはイエス・キリストの書類の時の立法者やパリサイ人を見れば分かるじゃありませんか。ね、立法者やパリサイ人はもうね、サンヘドリンとかもうね、そのイスラエルのための中で最もこの学識があったり、聖書の知識があったんですけども、でも見事に間違えちゃいますよね。彼らはやっぱりイエス・キリストを排除してますからね。でこれはでもって裁きに入っちゃってますね。立法者とパリサイ人は自らキリストを殺しちゃってますからね。だから、イエス・キリストがあるかないかで我々は致命的な根本的な間違いをしてしまう。イエス、クリスチャン生活の中で、だからあるかないか別です。でその時の問題っていうのは、いいですか、我々クリスチャンは基本的には当然キリストの聖霊を受けており、またキリストはイエスがうちにおられるんですけども、しかし例外的に邪悪な愛をしてると別だってことを言ってるんですよ。で邪悪なクリスチャンって、まあ誰が邪悪か分かりませんけども、しかし神の前からなんですけども、そういう人にはキリストがおられないから、どんなに頭良くても間違えちゃうってことを言ってるし、または神の目で照れられないっていうことですよね。そういうことであります。だから我々は邪悪な歩みをしないっていうことが非常に大事であります。まああんまりね悪く言ってもらえないですけども、クリスチャンもいろんな結構ねとんでもないことをする人がいます。ね、恨みを持ったわけじゃありませんけども、いろいろね、人の実名インターネットで書いたりですね、クリスチャンはあんなことするかと思うんですけども、でも本当に我々のうちに聖霊がないかったり導きがない時に未信者にもしないぞってことをやってしまうんですよ。それは我々のあれじゃありませんよ。常識とか、その人の能力じゃなくって、キリストの聖霊の声を聞きたかったり、聖霊がそもそもその人を導いてなかったりするときに平気でそういうことをしてしまうんです。だからクリスチャンって長ついてるってそういうことを現に言ってるわけです。でこれパウロはね、コリントの手紙の人に言ってるわけですからね、あなた方は不適格でなければ別ですって、これ邪悪でなければって意味ないですよ。邪悪であったらちょっと別の話でキリストはいないっていうことです。そうするとあらゆる間違いの中に入ってしまうんです。だから我々は邪悪な歩みをしていってしまってはいけません。その時にそのキリストはおられないから大いに大いに間違えてしまうということを感じます。でそれはある意味では始末編のクリスチャンの一つの罠ですよ。本当の意味でキリストがうちにおられないからあらゆる窓ガラスに入っていくんであります。でもキリストがおられるならば我々が知恵のないものであっても正しく理解できます。そういうね、 キリストがうちにおられれば2とかということなんですけども、キリストがうちにおられないともう全然どんなに考えても間違った道に入っているという、そういうパターンがあります。そして、6節、しかし私たちは不適格で、ないことをあなた方が悟るように私は望んでいます。私たちはあなた方がどんな悪をも行えないように神に祈っています。それによって私たち自身の適格があるということが明らかになるというのではなく、例えば私たちは不適格のように見えてもあなた方に正しい行いをしてもらいたいと思います。で、ここでも悪とか邪悪ということを書いてあるんですけども、邪悪ということを書いてあります。そしてそれによって、私たち自身の適格であることがある。これ適格って言葉は、まあ、言語の意味合いでは神に受け入れられるっていう意味合いがあります。で、キリストの再臨の時に大事なことは、いいですか、ここで、適格とか受け入れられるということを書いてあるんですけども、我々が要はこの箇所が再び来るとか2人3人の証人の口とかキリストの再臨のことを語っているならば、一つはもう一つ大事なことは、キリストの再臨の時に我々がキリストに受け入れられることです。これはたびたび言ってますけども、というのはやっぱり聖書の明らかに語っている教えっていうのは、受け入れられるクリスチャンもいるけど受け入れられる人もいるっていうのが明らかな聖書がクリアに語っていることです。それは何度も何度も繰り返しているんですけど、賢い花嫁もいるし愚かな花嫁もいるっていうことが聖書の教えであり、また良い麦でね、蔵に入る麦もいるけども毒麦で集めて火で焼かれるってなんか不吉な言い方ですよね火で焼かれるってなんか嫌ですよね。またね、良い魚悪い魚もそうですよね。良い魚はね、なんかこの集められるけども、でも悪い魚集めて火で焼かれる、また火で焼かれる、なんか嫌ですよねそんなことばっかりですもんだけどでもその中ですよ。だからそのここね、やっぱり適格とそうでないってことが書いてあるように、適格って受け入れられるってことですよ。で、それは関連してはやっぱり何が受け入れられる受け入れないかっていうと、やっぱり前の7節の前で書いてあるように、どんな悪をも行えるって書いてあるように、悪を行っていく人は簡単に言えば受け入れられるってことですよ。明らかにそうです。聖書は他の人で、そういう非常に簡単なことを聖書は書いてあるんですけども、でもクリスチャンね、勘違いしてるんですよ、いろんな意味合いで。一つは何でも言うようですけども、神田目にあげるからと思考停止してしまってですね、何もキリストの再臨に対して油断し用意しない。だけども分かってきました。私もキリストの再臨ってなんかね、イエス様が来て優しく迎えてくれると思ったんですけども、聖書を読めば読むほどなんかこの箇所も結構厳しいこと言ってるし、あの箇所も厳しいこと言ってるし、どう見ても今の結論は、私はキリストの再臨って結構厳しいことであって、それは我々がやっぱり正しく歩むならば、みんなみんな厳しいってことじゃないんですけども、やっぱりこれは我々が吟味しないときに結構厳しいような結論になっちゃうってことがあります。だから用意していったらいいというふうに思います。で、ここでは繰り返して言うんですけども、どんな悪を行えないようにってパウロが7節でパウロが言ってるように、悪を行うものは的確受け入れられないんですよ。受け入れられないんですよね。で、これは聖書に言っていることであります。で、これは聖書にいろんな箇所が書いてありますよね。例えば、他の箇所、あれはどこだか忘れちゃいましたけども、あなた方、主よ主よというものが全てね、天の御国に入るわけない。その日に多くのものは言うでしょうってね、主よ主よ、私はあなたの名によってね、悪霊を追い出し、また奇跡を行ってとか言うわけですね。でも、イエス様は言うんですよ。法を行うものではなく、知らされてなんとかなんとかって言うんですけども、これ私若い時からね、疑問の箇所だったんですね。分かんないんですよね。あなたの名によって悪道を出した奇跡って、奇跡なんか私一度もやったことないけども、憧れだけど奇跡を行ったとか、でも奇跡を行ってもそれでもダメって、なんでそうなっちゃうんだろうって、なんか頭パニックになって分かんないんですよね。分かりました、皆さん。それをこの箇所、その箇所ね、分からなかったんですよ。でもある時ふっと気づいたんですよ。 あ、なんかはっきり書いてあるイエス様って。不法を行うものよって書いてある。不法っていろいろ悪いことありますけどね。泥棒したりね。あの、書状を持ってきたりとか、火つけとか。それはダメだってことですよね。それは確かに言って、不法はダメだわって。だから、あ、ここで言うと悪を行うってことですよ。だから、あの、そういう意味合いで言うと、何の疑問もないわけですね。だから、あの、週末の日の奥の窓ガラスっていうのは、クリスチャンが、なんか惑わされちゃって、賜物とかね、いっぱい行えるようになったりするかもしれないけど、でも行いが全然罪に入ってしまうと。だけどそれってダメなんですよ。ここに書いてあるどんな悪も行えないと書いてあるように、こうやって不適格になっちゃうんですよ。だから、多くの今、キリスト教会の中で、まあ、たびたび言うんですけども、勘違いのキリスト教や、あの、目先のなんかこの、人参をぶら下げて変な方向に引っ張ってくるね、キリスト教多いんですよ。あの、こう言っちゃ名前挙げちゃうとまずいかもしれませんけどね。某、あの、パウロ牧師が送ってくれる、なんとかいう雑誌。あんまり出して、音声入れて、結構詰めてきた一人申し上げが、あんまり名前出したらまずいですね、悪い意味ではね。なんとかパウロさんなら、パウロっていっぱいいるから、まあいいか。そこにもね、なんかそのような、惑わされたような、牧師さんっていろいろ書いてあるんですよ。真面目さんは牧師さんなんですけども、ガーッとこの、たまもん引っ張れちゃってるという感じですね。それは、あの、要するにほら、その牧師さんは、一生懸命神の技がね、我々自分を通して現れるんで、ペンテコステカリスマの人ってそういうの引っ張られやすいんですよ。で、あのね、詩人のクリスチャンの人の高校生が死んだってね、したらどうする、普通葬式やると思うんですけども、それはちょっと止めておいて、で、街道に置いておいて、一日が二日ぐらいで、ちょっとガーッて死人が蘇るよって言って、それはあの、本当にそれは亡くなったね、お母さんにとってはそれはね、生き返ればいいですよけど、でもなんかどう思いますか？なんか私はちょっと、それ聞いてるときに、そのね、よっぽどその、高校生と知り合いっていうのは別ですけども、なんかこう、そこでぐっとこのなんか、あの技だとか、単語だとか、あの、すごいね、有名になることだとか、奇跡的なことを行ってね、あの、素晴らしい神の器とか、そんなようなことに引っ張るような罠を感じないでもないんですよ。ちょっと私のひがみかもしれませんけども。そうすると、そういうものに引っ張られていくんです。そして、奇跡を起こしたり、または悪霊を出したりとか、でそっちもガーッと引っ張られていって、でも肝心の行いの方が、全然伴ってないっていう、そういう罠があるんですよ。だからそれがさっき言ったように、しようしようというものが、なんとかってことなんですよ。だけど、これからそういう罠は必ず来ると思います。あの、で、反旧使徒の登場は明らかに印とか不思議がこう伴ってますからね。これからそういう時代が来ますよ。賜物をかけていって、で、牧師が足元が怪しい、ね。全然行いがおかしい。って出てきます。いや、ペンテコステカリスマ派ではそういうのいくつもそういういろんなわけのわかんないいろんな問題とかスキャンダルとか聞いてますよ。だからそういう惑わしってあるんですよ。でも我々は確かに賜物とか予言求めるんですけども、そういう変なこと入ってきちゃいけません。で、行いね、あの、どんな悪をもって書いてあるように、基本は基本であって、この辺りを惑わされちゃうととんでもないことになってしまいます。で、明らかに繰り返していますけども、ペンテコステカリスマはそういう人参をぶら下げて死んだ蘇りだとか素晴らしい金粉が舞ったとかですね、癒しの技をあえて素晴らしい器だとかですね、そういう目に見えるものに引っ張られて、そして基本的なあの歩みとかそういうあの罪とかそういうことに関しては罠が仕掛けられてというふうに思います。で、これはあのパルミってそうですね。でもいいですか、我々がキリストが再臨の時に受け入れられる的確であるというポイントは、ここでパウルはどんな悪を行えられないっていうように、悪を行っちゃダメなんですよ。あの、奇跡があるなしじゃないんですよ。奇跡があったからって受け入れられる受け入れられるって関係ないんですよ。それないよりあった方がいいかもしれないけど、ポイントは惑わされて悪を行えられなくなっちゃう、なっちゃえば結局は再臨というか受け入れられないんですよ。イエス様はね、繰り返していますけども、あのね、しようしようと言ってね、奇跡を起こしてなんとかかんとかって言うけど、知らないって言っちゃうんですね。土から離れて去れと言ってるんですね。 足元を気をつけていただきたいと、そうまで皆さんがペントコスガリス島にいたことがあれば分かるんですけども、私いたんで分かりますけどね、ガーッと田んぼをね見せられちゃうんですよ。なんとすごい岩だけどこっちの岩とかね、あるところはこうなんかこう、いろんな話聞きましたよ。空中をなんか人が飛んでるだとかですねいろんな人の話聞きましたけども、たまものの話で、またはね例の三宅のたまものとかね、ある人はものすごい例のたまものの三宅を持っていて、うん、でもその例の色とか匂いとかみんなわかるんだとかね、これはこういう匂いがするとかね、すごいなと思うんですけどそれ引っ張られていくうちに足元が危なくなっちゃうっていうことがあるんですよ。なので、ぜひこれは見ておいてください、どんな悪をも行えないって、これは神様のがその時キリストの再臨の時にやっぱり受け入れる基準っていうのは、その人はすごい技を行ってるじゃなくて悪を行ってるかどうかです。で、不法を行う者は私からされとね、収拾といっても不法を行う者はされって言ったように、不法を行ってっちゃもう全然ダメだ、根本的な間違いなんですよ。このあたりはぜひ我々は正しく伝えていただきたい。なぜなら主の判断とか基準っていうのは枯れてから聖書に枯れてるんですよ。でも終末の時っていうのは何度も繰り返していますけども、印や奇跡や技の方にクリスチャンが目がいって足元がフラフラフラっとしてですね、もうこんなことはもうそっちの方に目がいっちゃって、足元がふらついたり足穴が落ち込むような人がいっぱい出てきます。さらにですね、いきましょう、8節。私たちは真理に逆らっては何をすることもできぬで、真理のためなら何でもできるんですということですね。真理に逆らっては何をすることもできずって、この訳もちょっとなんかちょっとニュアンスが違うんですけども、真理に逆らっては、意味合いは、真理に逆らっては、何者でもないっていう、そんなニュアンスなんですね。真理に逆らう。だから、もっとはっきり言うならば、真理に逆らった行いやらまたは奉仕をしていってもそれって何の意味もないって、そんな意味です。また何の無に帰してしまう、そういうことであります。これは主が他の言葉で言われた通りであります。私の父が植えなかったものは皆根こそぎにされるって書いてありますように、で我々がだから奉仕をしていくときに、定数業界で有名な奉仕だとか人受けのする奉仕だとか、いっぱい人が来る奉仕とかいろんな奉仕があるかもしれませんけども、ポイントはこのパウロの言ってるように、真理に逆らってしたことって無に帰してしまうんですよ。なのでこのことを覚えておいてください。しかし真理に、あるならばためなら何でもできるって、だから、しかし真理にあるならばこれは、ちゃんと残るわけで、しかし真理に逆らったものってどんな奉仕であっても全て無に帰してしまう、骨折りゾーンのくたびれ儲けになってしまうということです。で、ね、今繰り返したようにイエス様もそう言ってますからね、私の父が植えなかったものは根こそぎにされてしまうって、それは無意味ですよね。せっかく一生懸命作ってもですね、根こそぎにされてしまっては何の意味も、ないものになってしまいます。で、そういう意味で奉仕を確かにしていくことは大事なんですけれども、しかしそれが本当に神の真理かどうかということを確認していくこと、または主の示された真理に伴った奉仕をしていくということは非常に大事であります。逆に違ったものを掴んじゃったりね、寒暖前だとかね、またはクリスチャンは全て、この再臨の時に裁かれることありませんとかね、いろんなわけわかんない話をしてしまうときに、我々はどんなに奉仕してもそれって無に帰してしまって何の意味もないものになってしまいます。でも神様の悩みによって、自分たちのというと自我自賛みたいで恐縮ですけども、神様の悩みの中で自分なんて他の教会と違うかもしれないですけども、真理を 例外的に主のアルミ幕で見ることができています。例えば多くの人はね、多くのクリスチャンは今主の聖に関しては天国がヨーロッパだと思っている人は非常に多いんですけども、あれは例外的にアメリカこそその天文学だと思って、そのためのいろんなニュースレーターとかセミナーでも傾向してます。また本もね、いずれ出すつもりです。でこれは無理さないんで、皆さんそのために一生懸命奉仕したりセミナーして何だしてこうしたりということは無理せず、またはちゃんと大いに用いられていき、また残っていくものだと思います。だから福島に関しては、ね、日本で起きたそのいろんな原発のことに関しても多くの、キリスト教の人たちも気休め、こう言っちゃうとね、ひねくれた言い方かもしれないですけども、ただボランティアに行ったとかね、あ日本人頑張れとか、このことしか言わないかもしれませんけども、そのアルミの中で我々は、それこそ去年から暗号闘争して、このことに関して、神様の厳しい、ユタ族の死に関しての厳しい扱いに関して明らかなメッセージを受けました。それは何度も言うんですけども、福島の暗号が交差するところは、民水系の苦い水に関してことですよ。で苦い水を飲むというところですね。そういった苦い水ってね、チェルノブイリは苦い麦だって言ってますけど、苦い水をね、まさにそれで放射能を浴びてるって、これって明らかにこの国が神の前に寛容化しているということに関しての語りかけなんですよ。でこれが神からメッセージなんですけど、でもこれはなしていくならば困難はあるけども無には決しません、やったことは無駄にはない。で正しく神の前に我々の奉仕って残ります。またそれに伴った恵みも受けていくわけです。だから大事なことはただ奉仕をするわけではなく、しかし真理に合った奉仕をしていく。そうじゃないとどんだけ人受けをしたとしても結局これって無に決すんですよ。何事もそれできないというか無に決すっていう内容と無意味なゼロなんですよ。くたびれ骨折さんのくたびれ目的ですね。この手はほとんどあんまりないです。こういうとこはぜひ捉えていただきたいと思います。で、9節、私たちは自分は良くてもあなた方が強ければ喜ぶんです。私たちはあなた方が完全なものになることを祈っています。そういうわけで離れていて、これらのことを書いているのは、私が言ったとき、主は私に授けてくださった権威を用いて厳しい処置を取ることがないようにするためです。この権威が与えられたのは築き上げるためであって倒すためではないです。でパウロはやっぱり権威が与えられていたわけですね。やっぱりこれって、まあ、あるんですよね。教会の中でやっぱり権威を与えられない人と与えられない人とあると思うんですけど、でもそれって、まあ、権威を与えられたからといってえばって、そしてあいつはダメだと追い出したりなんとかって、そういう基本的にはそうじゃないんですね。そういう人をもう倒すためではないって書いてますね。そうやってそれを持って築き上げるためだって、だから人々がそれを持っていろいろ警告を受けたり、強められたり励まされて、そのために与えられたということですね。で11節、終わりに兄弟たち喜びなさい、完全なものになりなさい、慰めを受けなさい、一つ心になりなさい、平和を保ちなさい。そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいます。聖なる続きを持って互いに挨拶を交わしなさい。すべての祭司たちがあなた方によろしくと言っています。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にいます。まあ繰り返してるんですけども、13章の初めからパウロは2度目3度目行くことに関して語っており、そしてその時に、それとともに混んでいくときには容赦しないって言ってるんですね。これは繰り返してるんですけども、キリストの再臨に通じます。キリストの再臨は一度目じゃないっていうところがミソですよね。一度目だったら、ああ知りませんでしたってするんですけども、二度目だから本当はクリスチャンは理解していかなきゃいけないんですよ。何のためにキリストが再臨するのか。また一度目の失敗、旧約の神のための失敗を我々の後に見てるわけですからね。そういう意味では皆さん次男なわけですよ。でうちのね娘が言ってました。うちの娘のとこは、うち、あ娘じゃないや私の妹はやっぱ結婚して子供いいんですけども、うちが兄弟いるんですけども、しきりに言ってました。私の妹のとこは子供一人なんですけども、で優秀な娘さんなんですけども、まあ、それはともかくその時に言ってました。兄弟が二人いると二人目って素晴らしっぽいから、一人目が失敗するのを見てるから、二 2人目って失敗しないよなって、お宅もそうなるわよとこんなこと言ってますけどそうかもしれません、そうじゃないかもしれませんけども、長男が怒られたりだったりして、2人目はああやってはまずいなと分かるんだって言ったんですけども、我々もそういう意味では長男ではないわけですね、次男だったりして、だから究極の神のための失敗って見てるわけです、諸行為、ね、どこへ通したってね、そこで学ばなきゃいけないし、でそういう意味では勉強引かないってことなんですよ。だからでそういう意味では今の旧正会ほとんど何も学んでないんですよ。諸行為の時とその時の学びがね、明らかにこのシンクロナイズされてるんですけども、それって見てないんで、でもレムナントは神様歩み寄ってその辺りを見せていただき、旧約の神の民の最後にイエス・キリストは諸行為にした、でその時に何が間違いだったのか、どこを学ばなきゃいけないのかって散々セミナーで言ってきましたよね。やっぱり律法書バリサイ人は明らかにこの教え曲がってて、それから間違ってたって、だから今も時代もやっぱり旧約が間違えてるでしょうって、まあ当たり前とも遠くあると思うっていうことになりました。でもこれは非常にこのようなこの言葉にそうならば非常に恵みであります。我々はそういう意味で厳しい残念なキリストの再臨の時っていうのは神の前にはもう二度目の警告なんですよ。そういう意味で結構厳しいことが来るわけです。だからそのあたりを、ほとんどのクリスチャンは知りません。のほほんとして何も学んでないんですよ。で今恐ろしい時代であります。ほとんど聖書を読んでね、今日もたまたま隣も聖書経験がでしたけども、まあ、向こうは人数多かったですけども、まあ、大体教会うちより多いんですけど人数はそういう学びをしたことは分かりませんけども、問題は、まあ、人数が少ないで多い方がいいんですけども、ポイントはせっかく聖書を学んでいながら全然そういった肝心なポイントを学べないっていうことがあるわけですよ。これってちょっと的外れなんですよね。でもまあ人数はともかくですね、そのあたりを学べるならば今度は容赦しないと書いてますが、そういう容赦しないなんていうことで一応身を引き締めるなら、それはここに書いてあることを読んだことになるんで、どうぞ、それを悟り、またどうぞ我々にあってはですね、まあ、何でも何でも厳しいことで言えばいいってわけではないんですけども、聖書の書かれた範囲の中で警告を受けることが大事です。それ以上のねナーバスになっちゃって書かれてないことまで神経質になってしまうのと言ってるわけではありません。しかし書かれた範囲はとどまるべきだ。明らかにここでは2度目は容赦しない、今度言った時は容赦しないって書いてあるんで、厳しいこと言ってるわけですよね。今度は何でもいいよとありありだとあんま書いてないですからね違うんだよ。そういったとこを読むならば正しくですね、我々は神様あれによって主要なことを読めたということは恵みだと理解しております。じゃあ以上でお願いいたします。